101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。前から何遍も申し上げておりますが、西宮には、こんだけ40万人ぐらいの小さな市ですけど、そこにたくさん博物館があるというのが一つの特徴なんですね。北の上の方から行きますと、苦楽園の山の中に黒川古文化研究所なんていうのがあります。それからずっと宿川に沿って下がってきましたら、高麗園の駅の近くに辰馬考古資料館という博物館がありますね。それからまあいつもお世話になっている西宮市立郷土資料館、これも宿川沿いにありますね。高麗園から下へ下がったと。でそこからあまり遠くないところ、西宮の浜の方に行きますと酒蔵いっぱい並んでますが、その酒蔵の中に博士課記念酒造博物館、これはもうまさに博物館と名乗っていられるわけで、まあ、こんなにたくさん一つの地域に博物館があるところそんなにないと思うんですね。でそれがしかも宿川という川のに沿ってほとんどこうその近くに作られているというのもちょっと面白いなと思うんですけど、昔西宮の中で宿川文化ゾーンっていう呼び名があった、まあ、それはそういうことから来たのかなというふうにも思います。今年は夏の間あんまりこう活発な活動はないんですけれど、各博物館それぞれ年に何回か大きな展覧会なんかされますが、中でもこの博士課記念酒造博物館、このところずっとこう続けていろんな展示をしていらっしゃいます。今回もちょっと面白いテーマで、展覧会やってらっしゃいますので、お伺いしたいなと思います。こちらでは大浦学芸員さんにお話をお伺いします。大浦さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってまいりました。しょっちゅう寄せていただいてますが、
ありがとうございます。
今また展覧会新しいのが開かれてますが、これは何というんですか。
はい、9月の18日からですね、躍動する人々というですね、まあ、美術品を中心とした展覧会を開催しております。
ちょっと今までの展覧会と趣が違うなと思う。その一番大きな違いは何かこうタイトルですね。躍動する人々っていうのはなんか現代の人の様子を表していらっしゃるんかなと思うんですけど、これはやっぱり古い資料をいろいろ出していただいてるわけですか。
そうですね、江戸時代のものも出ておりますし、大正昭和の美術品なんかも出ておりますし。
なるほど。じゃあ、いつものように掛け軸とか錦絵とか、あるいは古い本とか、そういう資料を、いろいろ物語風にこう綴っていただいているというふうに思ったらいいと思うんですけれど、このアイデアを思いつかれた何かきっかけありました。
そうですね、もともと世間ではオリンピックパラリンピックという年であったのは分かっておりましたの で、
そうですね、
でやっぱり見ているとですね、いろいろあったとはいえ見ているとその、やっぱり感動しますよね。選手 の、 動きなんか見てますと、はい、でじゃあ人に注目した展覧会ってできないのかなっていうふうに思ってまして、で今回はとにかく人を描いた作品を集めようと。さらにで集めた中でテーマとして、やっぱり2つに分けられるのかなと。で1つは、はい、一生懸命働いている姿ですね、いちいち働いている姿、でもう1つはとにかくもう楽しんでるなというですね。
なるほどね。
そういう、まあ、2つのテーマに分けて今回の展示も、はい、お届けしています。
なるほどなるほど。まあ働くというのは体も厳しいですし、頭も痛いし、いろいろ苦労が多い。でそういう、こう力を養うためには何か楽しいこともせなあかんと。やっぱり人間は大昔からそういう 2つの面のことを一生懸命やってきたということなんでしょうね。
そうですね、まあそれ2つがあるから両方、うん、まあ、相乗効果で良くなるんだろう。
ああそうですな、それで発展があるわけですから。さてその古い資料をいっぱいこう集めてはる博士家さんの資料の中から選ばれた今回の資料、まずあの特産物の生産ということについて一つ特集されているようですけど、これはあのどんなものが出てるんで、今中に入れてもらいましたが、綺麗な絵がまず壁にかけてありますな。
あ、そうですね、あのこのあたりまず初めに錦絵なんかをまあたくさん並べさせていただいてまして、はいはい、今あのお話しいただいた特産物ということでは、まあ、西宮で言えばまあ当然我々がおります、ここ酒ミュージアムということです。
酒は特産物です、はい、
ですね、なのでまあ欠かせないで、そういったまあ我々だけじゃなくてですね、うん、まあ、あの東京の人なんかでもまあこの地域っていうのは酒どころだよねっていうのが知られていたわけでございます。でそれをまあ端的にですね、うん、教えてくれるのが大日本物産図会というですね。
お、大日本物産図会、これはあのそういう絵の、まあ、画集みたいなもんですか。
そうです、日本全国にいろいろな、まあ、あの名物ですね、特産物があるんですけれども、はいはい、その生産の様子をですね、描いた作品になりまして、で摂津の国ではお酒が選ばれているわけですね、
うんうんうん、そうですね。これはあのここにかかっている今の錦絵もそういうことになるんでしょうか。
そうですね、まあ、働いている様子ということで、はい、まあ、大工さんが働いていたりですね、
大工さんが、建物、大きな建物な、大勢の大工さんがかかってあります。何が作られたんでしょうね。
あれはお寺を作ってまして、まあ、明治維新後にですね、はい、まあ江戸が東京になった東京でですね、はいはい、あそこでまあ高野山から勘定してきたまあ新高野山というのをまあ建てようということで、まあ大工さんが一生懸命働いている様子ですね。まあ、今なかなか大工さんに出会うことねなかなかないんですけれども、当時のまあまあ職業としてまあ非常に有名な職業ということでご紹介しています。
東京に高野山を作るという話ですね。それでまあそれやったら大勢の大工さんがいると、まあ、昔のことで、町の中に1人か2人大工さんが居張ってそれぞれの家の修繕やらしてくれはるという時代やと思うんですけど、これだけ集めようと大変なことやったでしょうね。大勢の大工さんが一つの建物にかかってはります。でその次の絵はこれちょっとまた違う絵だと思いますが、これも同じような、労働ですか。
そうですね、あのこちらはですね、うん、あのまあ、先ほどのに引きを取らないぐらい華やかな、
はい、華やかですね。
で華やかな様子っていうのは、まあ、女性がたくさん描かれてるから、
そうそうそう、みんな女性ね。これ十何人か並べてはるけどほとんど女性ですね。
でこの人たちはですね、今養蚕ですね、蚕さんを育てて、
蚕を育ててはる、
はいはい、
ここから糸を作ったり、
はいはい、
織物になったりということになっていくわけです、
ね、そうですね、あの、まあ、開花養蚕の図ということで、うんうん、あの明治時代って言いますとなかなかその、まあ、国を開いたばかりでして、うんうん、でいろんなものをまあ輸入はしますよね、
はいはい、
輸入するんですけれども、うん、その輸出するものがなかなかないんですよ。
ちょっと採算合わんですな。
そうです、あの貿易赤字ということになるんですけれども、はい、じゃあ輸出できるものの中で特に貴重だったのがこの生糸なんですね。
うーん、
で、まあ、その養蚕業の担い手というのはあの女性が多かったわけですから、まあ、明治の時代のですね、まあ、そういう産業をまあ支えていた女性たちの様子がまあ描かれているという、そういう形ですね、はい。
まあ、今でこそ男女平等とか言いますけど、まあ、昔もこんだけ働いてはったんやから平等でなかったらおかしいと思うまあそういうことを証明するような絵ですね。
そうですね、あの大日本物産図会の中にも結構女性って描かれてまして、
そうですか、
そういう意味ではまあご活躍の様子なんか当時から知られてたのかなというような感じはします。
大事な絵だと思いますね。皆さんにこれ見てもらわないかんと思いますけど、それから手前の方に、これは冊子ですかね。いろんなあのものが数多く並べられてますが、これは何ですか？
でこれがその大日本物産図絵になるんですけれども、あで今あのご紹介いただいた養蚕業のまた別の描き方をしているものもありますし、
はい、そうですか。
あと石灰ですね、うん、を取ったりしているのもありますし、あと奈良のくず粉ですね、ちょうどまあ秋ぐらいにまあくずの根を取ってですね、それを粉にしてまあ、あの美味しいように軽い、ね、まあ、そういう産業の様子で、これ明治10年に作られたものになるんですけれども、明治10年って言いますと何があったかということなんですけど、うん、まあ、一つ大きなニュースとしては、まあ、西南戦争があるんですけれども、
はは、
別の大きなニュースとして内国官僚博覧会という、
あのその頃に
そうです、あの日本国内のですね産業、まあ、見本市みたいなことですよね、うんうん、を、まあ、東京でやるわけですよね。
そんなことしてたんですか、すごいな。
で、まあ、言ったらその万博なんかをまあ世界で見てきて、うん、国内でもやろうと、まあ、そういう流れなんですね、うん、でこのおそらくこの大日本物産図絵というのは、うん、その内国官僚博覧会に合わせて作られたと考えられる。なので、まあ、全国にこういう人たちがこんな格好で一生懸命こうやって働いてできたこの特産物がこれですよと、そういうですね、まあ、説明をするためにはおそらく作られただろうということが言われています 、
まあ、全国の様子をくまなく人々に分かっていただきたいという願いがあったんでしょうね、
はい、
あの大昔はそんなにどこでも同じようなものを作り、どこでも同じようなものを食べしてた時代があったんですから、その頃は特産物って別になかったと思う。全国どこでも同じようなことやったと思いますが、それがだんだん進化し発展する中で、地方地方によってうちの特産物はこれやというのが出てきた。早い話が灘で言えばお酒ですわな、まあ、そういうものを特産物をそれぞれの地方で作っていた。でこんなにたくさんあったんやでということがここに知らされていると、ああこれは貴重な面白い資料やと思いますね。さてその隣側には軸が、1,2,3,4 本と並んでますが、これはまたこれぞそれぞれが一生懸命生きてきたでということの証なんでしょ。
そうですね、あの一番右側は漁業をやってる方が描かれて、はい、まあ、あの江戸時代の後期の、
これ江戸時代の絵ですか。
そうです、
すごいもんやな。はあ、静かな海のようですけど漁師さんが仕事をなさってると。
そうですね、網を使って漁をしてる、
網を使って漁をしてらっしゃる、はい、その次の絵もなんかあの、水の流れの中で漁師さんが網をやっぱり投げてはるようなところが見えますね。
そうですね、あのこれはあの描いたのが富岡鉄斎さん。
あ、鉄斎さんの作ですか。そうですか、
真ん中のあたりにあのおっしゃったようにあの、うん、網を投げてる様子が描かれていて、まあ、割とそのにこやかにな る、で下の方にはあのひっそりと読書してる人がいたり、うん、友達とお茶を飲んだりしてる人も
い
たり、
いろんな、いろんなあの側面があります、
はい、
人々はそれぞれに精いっぱい生きていますという絵ですな。なるほど、まあ、似たようなことでその隣の掛け軸も、これは養老の滝かな。
あ、そうです。
そうですね、まあ、一生懸命尽くしていれば報われるというふうなことの象徴かもしれません。
そうですね、木こりとして、まあ、一生懸命働いて親子ともしてっていうことですね。
一番あの左の端の絵は
月明かりで本読んでる様子で、
あ、
まあ、あの労働と、まあ、並べるっているのは、まあ、その学問で身を立てようという、
ね、なるほど、これも一生懸命生きてるわけですから。
そうですね、
ああそういう意味で、
はいはい、
崖の上で一人つくねんと座って、読書をしてらっしゃる方の、これも古いもんなんでしょうな。
そうです、まあまあ大正から昭和にかけての作になりますね、うん、で手前のところには、まあ、その学問で身を立てた象徴として菅原道真さんのですね錦絵なんかもご紹介しております。
はあ、そこまで描かれてますか。これは貴重な絵やな。反対側の、 あの大きな展示室、 こちらの方にもいろんなものが飾られてますが、一番奥の、襖、屏風ですね。これはどんなことが書かれてるんですか？
はい、先ほどまでが一応ですね、一生懸命働くゾーンだったんですけれども、ここからは楽しんでるゾーンというふうに、ちょっと疲れました、
ね。はいはい。
で、今おっしゃった屏風ですね。屏風にはですね、桜の木が描かれてまして、お花見を楽しんでる様子がですね、描かれてます。で、それこそ輪になって踊っているような、
そうですね、
はい、形ですとか、あと、やっぱりですね、こういう楽しみの場には欠かせないのが、やっぱり一生懸命作ってできたお酒だと思うんですね。
ね、
で、お酒を飲んで楽しんでる。この、屏風自体は江戸時代の初期の作と考えてますので、そうですね、極めていい作品かなと思いますね。はい、
それの古い時代のものにしてはとっても保存が良かったのか、美しく見えますね。
そうですね、やっぱりそのこの屏風一本見てもですね、非常にたくさんの人が描かれてて、
本当にたくさん描かれてます。
そうですね、なので一人一人の動きを見てるだけでもこの作品っていうのは結構面白いなと思って、はいはい、じっくり、
本当そうそう、
はい、
そんな感じですわ。これ見に来られた方一人ずつ人物の表情とか手の位置とか、あるいは体の姿勢とか、そういうものを気にちょっと気をつけて見られたら、あ、なるほど、いろんなことをしてるなと。
いや、もう本当におっしゃる通りで、今回のその展示してる作品も本当にいっぱい人が出てるんですけれども、ぜひですね、そういう表情とか、
そうですね、
全体としてどういうデザインかっていうのもいいんですけれども、今回の展示ではやっぱり一人一人、人がどういう顔してるかとか、なんかそういうとこを見ていただくと、かえって、また違う見方が出て面白いのかなと思いますね。
興味深いことやと思います。で、大きいガラスケースの中へ移りますが、ここにはまた掛け軸があります。これは何の掛け軸でしょうね？
こちらはですね、お祭りの様子を描いてましてですね、今なかなか密になるんでということでできないようなお祭りなんですけれども大阪を代表するお祭りとして天神祭りを描いたですね、はい、
そうですか、
はい、菅田手彦さんというですね、大阪のですね、ことを描く画家として非常に有名な人ですね。笹部さんともつながりがあったりしますけれども。
ああ、そうですか。で、手前の方に本がいっぱい並べられてますが、
これはですね、説明書図会というですね、江戸時代の、観光ガイドみたいな本なんです。摂津に来た人が、それぞれ、摂津の国って言いますと今の大阪府から兵庫県まで、結構幅広くありますけれども、はい、全部で12郡あるんですね。でそれぞれの郡ごとに、こういうお寺でこういうもの催しがありますよとか、そういう観光ガイド本なんですよ。
これは昔 の、 この人が行った行事なんかを知るためにも面白いですね。
そうですね、なのでおっしゃったようにお祭りなんかもよく描かれてまして、だいたいいつ頃にこういうお祭りがあってこんなににぎわってますというですね、それを絵本なんかでですね、解説してあって、見ていただくとその綱引きしてる様子ですとかですね、
綱引き
あと大阪の中心部だとだんじりをですね、引いてたりして、このだんじりの様子なんかはすごく面白くてですね、当然そのだんじりの上に乗ってる人はワイワイしてる、で一方でそのだんじりが勢いよく来たんでしょうね、その勢いにちょっとびっくりして
ちょっと避けてる、
そうです、女の人がちょっと機嫌な顔をしてたりもしますしでやっぱりその、夏のお祭りということもあってですね、スイカを配ってはるんだと思うんですね。でスイカをこうかじりながらですね、左手で熊のスイカ食べて、右手で綱引っ張ってというような、そういう
なかなか細かいとこまで描かれている、
この一冊一冊に描かれている人たちの様子っていうのもすごく一人一人よく描き込まれていてですね、どの人に感情移入するのか
それとまた小さな冊子なんですが、 そこの1ページの中にものすごく大勢の人間が書き込まれている。でまたそれがいろいろ表情が違うというのは、これうまいこと書いてあるなと思いますね。
そうですね、その表情が読み取れないぐらいの人がたくさん描かれているのが大相撲のところです。
大相撲ありますね。これ大阪で大相撲あったんですか？
そうですね、昔の何は新地って、まあ、新地ですね、でやってた大相撲の様子が紹介されてまして、まあ、かろうじて力士はちょっと大きめに描かれているので見えますけれども、もう人はもう丸ちょんみたいな感じで、
そうですね、
丸点丸点になっててです ね,
ね、
まあ、これ数えるのは無理やなと、
ね、それこそ建物の中やなくてこれはもう屋外やなという。
あ、そうです、そうです、
そんなことが分かりますけど、
まあ、でも昔から相撲ってみんな好きなんだなっていうのはよく分かりますね。
本当そうです。壁にはまた錦絵がかけられてますが、はいはい、これは何を描いたものでしょう？
そうですね、右側はですね、はい、隅田川ですかね、花火をしてる。
あ、花火ですか、これ昔からずっと続いてきたものなんですな。
そうですね、夕涼みということがまあ題材になってまして、まあ、男性とか女性がまあいろいろなですね、格好で、そういうところに登場してますし、真ん中の錦絵はですね、これ多分展示でご紹介するのは初めてになるかもしれないんです
けど、初めて見られるわけですね。
女性が3名ですね、それぞれ、お酒とか料理をですね、まあ、楽しんでいる様子が描かれているんです、ね、
女の人だけで宴会してはる。
ああ、まあ、言うと女子会みたいなことになるんですけれども、
ほんまそういうことですね。
とっくりとかですね、杯とかですね、まあ今でもよくご存知の酒器なんかもですね、この時期にはまあ登場しておってですね、はい、まあ、江戸時代のまあ19世紀って言いますと、まあ1800年代になるとですね、はい、こういう、江戸ではまあ瀬戸地域ですね、愛知とかあの辺りの瀬戸物と呼ばれますけど、ああいったものがかなり江戸にたくさん流入してましてですね、でそのまあ状況をよくこの錦絵は表していてです ね,
ね、
時期でですね、お酒を組み交わしているっていうのがよくわかる、まあ、お酒をまあ知るという意味でもまあすごく楽しいですね、錦絵、ね、になってます、はい。
左側にはこれ何だ、まあ、これか池の周りでしょうかね、えらにぎやかな絵ですな。
ああ、そうですね、もう本当ににぎやかで、まあ、にぎやかはにぎやかでもやってることもにぎやかでして、馬がいっぱい見えますよね、
馬が走ってますね。
で上に乗ってる騎手が鞭をくれてると、まあ、そういう様子で、今の話でもしかしたらピンと来られた方もおられるかもしれませんけども、はい、これ競馬の様子なんですね。
競馬ですか、はい、えらい古い時代でしょ。
そうですね、
そんな時代にも競馬があったということですか、
まあ、その忍ばずの池というですね、はい、上野ですね、
はいはい、
東京の上野の忍ばずの池のぐるりでですね、競馬をやってる様子が描かれてるんですね。
そんなことやってたんですか。へー、そんな時の絵がこう、まあこんな絵見せてもらわんと分かりませんな、そんなやってたということ。
いや、もう熱狂してる様子がこの錦絵からはよく分かりますね。
さあ、それからもうちょっとありまして、もう一つ大きな屏風がありますが、これは何が描かれてますか？
そうですね、こちらはですね、近畿書画というですね、いわゆる教養というとちょっと大層なんですけど、はいはい、まあ、趣味に打ち込んでいる人もいたよということを紹介するために、まあご紹介をしてるんですけれども、
あ、そうですか、
まあ、ここまでお祭りとかですね、うん、宴会とか飲み会とか、うんうん、まあ、ガチャガチャとした楽しみ方もご紹介してきたんですけれども、まあ、その趣味に打ち込むというのもですね、うん、一つまあ楽しみ方だろうと、いうことでご紹介してまして、
まさにその通りです。で一番鉢の絵は何でしょうか。
このまあ屏風がですね、まあ、近畿書画ということで、はい、その囲碁とかですね、あと琴を弾いたり、まあ、そういうまあ中国から伝わる教養をご紹介しています。
ああ、そうか、そういうこう労働の裏返しといいますか、その新しい労働力をこう生み出していくためには何か心の活動が必要やということで、囲碁が盛んにやられた、あるいは歌とかお琴なんかも同じようなことでしょうね。
そうですね、江戸時代なんかでしたら寺子屋っていうところで、
はいはい、
まあ、読み書きそろばんはまあ まあ、おそらく教えてたのはよくご存知なんですけど、そういう、まあ、いわゆる教養に近いようなもの、
はいはいはい、
これも、まあ、寺子屋だったりですね、まあ、手習い師匠なんかにですね習ったりして、庶民なんかもですねそういったものを、まあ、楽しんでいく、勉強していく、深めていくということがどうもあったようなんですね。
で、2つの部屋をつなぐようなショーケースの中に何か、ここにもたくさんのものが並べられている、これは何でしょうね。
ここはですね、まあ、ちょっと労働に近いんですけれども、はい、スイカを取り合ってるですね、珍しい絵が描かれてます、ね、
あ、取り合う、
そうですね。
いや、スイカを水の中でしょ、これ 海ですね。
そうです、右手のその石垣の上にですね、はい、これ幕張ってるんですよ。ここに徳川将軍がいると、
はい、で徳川将軍様の前ですか。
そうです。で、将軍がいるということは、ここで一生懸命赤組と白組に分かれて戦ってる、スイカ取り合ってるのは、うん、まあ、幕府の水軍の人たちと。
なるほど。
で、まあ、日々そういう、まあ、訓練をですね、はい、行う、
訓練を兼ねて。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
で、こういう訓練の様子なんかも描かれている。
この絵は珍しいな。海の中で、まあ、おそらく侍がこのスイカを奪い合うために暴れ回っているという、そんな絵ですが、大勢の人が海の中にいるということ。
そうですね、
珍しいな。
まあ、ちょっとね、まだ夏のような気温、気候でもあるんで、どうかなと思ったんですけど、どうも合いそうだな
という。いやいや、面白いですよ。本当にこう奇抜な企画といいますかね、人はそれぞれ精一杯働いている。で、それはまさに躍動している。そしてそういう力を養うためにも、たくさんの、ことを学んだり、あるいは楽しんだりもしているという、その人間の2つの側面の、活動の絵を、それぞれの部屋に、展示されまして、よくこんだけたくさんテーマにあったものがあったんやなというふうに感心しますけれど、労働が厳しい分、趣味やら娯楽というのも貴重なもんでありますし、その部分でも人々は躍動していたと。それから文明やら機械化がまあ進んできますと、労働の様子も変わってくるわけですが、余暇の過ごし方の方も、躍動が見られたような気がしました。非常に楽しい企画の展示会をしていただいて、どうもありがとうございました。オールさんのお話を聞きながら見させていただくと、普通やったら、あ、掛け軸きれいなで済むようなところが、こういう意味で展示されているということを分からせていただく、とっても面白かったです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この展示はいつまでされてますか。
これがですね、11月23日までなんですけれども、
そうですか。
今ご覧いただいている作品については、はい、10月17日で1回全部、10月17日まででして、はい、で10月の19日20日からですね、また別のですね作品になりますので、ぜひ。
じゃあ10月の17日までに一遍来て、その次また2、3日置いて拝見すると違いがよくわかる。
もう ほとんど入れ替わってしまうので。
そうです。いやいや、それは楽しみなことです。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は、博士課記念手動博物館にやってまいりまして、躍動する人々という展覧会を拝見いたしました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。